Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さん、明けましておめでとうございます。ハモのラジオの始まりです。今年もよろしくお願いいたします。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題なんですけども、2019年に入りましてね、2019年のアマチュア無線界はどうなるということでね、お送りしたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
This program is brought to you by QCQ 企画。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、改めまして皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
は
い、
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
ハモのラジオはね、7年目のスタート、うん、はい、ということでね。
長いですね。
7年ですよ。
小学校卒業しちゃいましたね。
今日はいわゆるスタートが314回目ということで、
はい、
はい、もうこんなに続くと思いませんでしたね。いや、初めね、まあ100回もやったらネタがなくなるやろなとかね。
そうなんですけどね。
ね、いろいろと言ってましたけどね。
まあ、よく続きました、本当に。
はい。ということなんで、もうこれもね、はい、やっぱり、お聞きになっている皆さんのね、はい、おかげなんでね。
そうですね。
はい。ハンフェアとかでもね、まあ、ブース出してますとね、飽きてるよとかね、は
い、
お声ね、いただきます。
嬉しいです
ね。嬉しいですね。
はい。嬉しいです。
はい。だから、某曲なんか、電車の中でサインを求められたという。
本当に。
ありましたね。
それはなかったな。はい、
うん、
まあいいか。
うん、私もないんですけどもね。某曲だけ、はい、なんか有名になっちゃったんですよね。
いろいろありましたね。
はい、ありましたんでね。はい。ということでね、今日の話題はね、2019年の予想、展望ということでね。はい、先週はね、2018年のね、はい、振り返りしたんですけれども、まあまあ、うん、HF 隊はね、もうとにかく、はい、全然もうコンディションも最悪でね。
そうですね。はい、
まあ、これからどうなるかとかね。あ、まあ、そんな話は、
そうですね、うん、ニューイヤーパーティーで HF 聞いてみたんですけど、ほとんどハイバンドダメでしたね。
ああ、やっぱりね、うん、まあ、中でもまた話しますけどもね、ちょっとなんか新しいサイクルに入ってきてる、うん、はい、可能性もあるという感じで、
はい、ね、もう間違いないと思いますけどね。
そうですよね。はい、はい、まあまあ、そんなことをね、今日はちょっとね、ぐだぐだと、はい、ラグチューしてみたいなと思いますので、はい。はい、前半はね、まず、ハード的な面、ということでね、はい、まあ、リグとかね、それから、まあ、周辺機器、はい、キーヤーの話とかね、はい、まあ、いろんなことをね、ちょっと話してみたいなと思います。はい、ね、ハードウェア的な面ではね、まあ、2018年のね、はい、振り返りでも言ったんですけど、やっぱり、アマチュア無線、機の SDR 化ですね。はい、うん、はい。いわゆる何て言うかな、デジタル化、
はいはいはい、
デジタル処理化というんですかね。はい、うん。もう、ものによったらね、フロントエンドの RF 段がアナログだけど、その後全部もうデジタルと。
はい。
そうですね。から、あとはスピーカーで音を鳴らすところがアナログと。
はい。
うん。中は全てデジタルという感じ。
ね、
うん。もうだいぶ変わりましたね。
そうですね。
うん。だから、そういう意味で、もういろんなところが、もうアマチュア無線の機械を出せるということになってきましたよね。
は
い、
そうですね。デジタルだと割とノウハウがね、うん、アナログに比べて少し楽って言ったら変ですけどね。
うん、だから HF の場合でしたらね、まあ、まあ、高々と言うと怒られますけども、まあ、HF 機言ったら50メガも入っちゃってるんで、まあ、50メガぐらいまでの周波数がね、まあ、フロントエンド、はい、なんとかね、ノイズが少なくて、はい、ダイナミックレンジが広くてという設計さえできれば、
はい、
ね、
あとはもうデジタルのプログラムの世界ですか。
うん、そうですよね。
うん、だから作る方にしてもね、はい、かなりもう様変わりしてるという、そんな感じですね。
そんな感じがします。
うん、たま上の方行くとね、初段の方はもう UV になるとかなりなんていうか、スプリット、なんか、 基板にね、はい、エッチングしてとか、あのアマチュアでやりますけどね。
はいはいはい、うん、すごいね、いっぱい技術要素がいっぱい入ってきて大変なところありますけどね。
うん、まあ、これもこれからね、どうなるかというところはね、うんうん、どんどん詳細上がっていきますね。だから2メーターはもうそろそろね、もう SDR 化でフロントエンドも簡単になってくるかもしれないです。
ああ、簡単
です
ね、
うん。もう HF がそうなってきてますからね。
9700が今度出ましたね、
う
ん、新しく。
あ、そうですね。
あれも SDR なんですよね。
うん、だけども、はい、例えば、まあ、1200なんて400メガあたりにダウンコバートしたり、
ね。ああ、そういうことですね。う
ん、したりしてるし。はい、ただ、まあ、そこは割と、まあ、従来、フロントエンドでかな、前の方が従来で、はい、まあ、その後、どんどんデジタル化してるんじゃないかなと思いますけどね。
だいぶ、真ん中から途中がデジタルということですね。
うん、そうですね、はい。そんな気はしますけど。まあ、詳しい、設計図見たわけじゃないんで、想像ですけれどもね。はい。はい、ご存知の方いらっしゃいました。教えてください。ということで。
よろしく
お願いします。はい。よろしくお願いします。はい、まあ、そういうんで、まあ、それがやっぱり大きいかなということで、そういうことでね、うん、いろんなメーカーさんが作りやすくなったという、うん、ところで、うん、で、もうやっぱり安いとなると、ね、メイドインチャイナということで、もう、
ね、
本当安い無線機がね、出てきてますよね。
出てきてますよね。
うんうんうん。まあ、多分信頼性はね、デジタルの方はね、多分問題ないとは思います。はい、問題はやっぱりアナログの部分ですね。
はいはいはい、
そういうところで、うん、今はね、もう平成が今年で終わりますけど、
はい、
平成30年で終わりのね、スプリアスのね、暫定措置。
はい、
うん、まあ、そこら辺を含めて、まあ、あれね、ワールドワイドな、スプリアスの規定なんで、
そうですね。う
ん、まあ、どこのメーカーさんも、それは、ちゃんとすればいけると思うんでね。
そ
ういうところでしょうね。うん。だから、技的が通らないとかね、そういう無線機でないように、ないことをいろいろと。
性能を満たしたね、うん、無線機が欲しいで出して
るんですね。そうなんですよ。うんうん、そうですね。だから、まあ、まあ、言い方ちょっと悪いかもしれないですけど、ええ、ハムフェアとかでね、ええ、売れるリグを、
ああ、はい、
うん。確かにね。
作っていただきたいな、という感じですね。はい。でも、そんなに、ね、先残っちゃないと思いますけどね。
思いますよね。はい、うん、
この技術も、ね。
受信機に関しては、うんうん、もう SDR 化はもうどんどん進んでいますし、うん、十分な性能があると思うんですね。うんうん、
はい。だから送信ですね。
うん、で、SDR の受信機にしても、うん、まあ、安いのは1000円ぐらいから、うん、上はうん十万円まで、
そうですね。
まあ、いろいろありますけど、うん、はい、まあ、小さなお弁当箱みたいな、うん、ほぼの性能を持ってるものでも、まあ、2、3万円で買えますんで、
そうですね。
で、それに自分で、例えばバンドパスフィルター入れるとか、うん、
はい、
高周波増幅入れるとか、
はい、
その辺も安いのがいっぱい出てるんですね、
はい、
高性能いいのが出てるんで、うん、まあ、受信機はもう間違いなくこっちへ行くんだろうなと、
うんうん、
問題はその送信の方かなと、
う
ん、
そうですね、
で、いろんなモードで送信する、うん、今サインギさん言われたみたいにスプリアスの問題、
はい、
日本が一番うるさいようなんで
、うん、
その辺をクリアするのがどこまで出てくるか、
そうですね、
あとは最後のアナログの高周波増幅のとこですよね、
う
んうん、はい、そこが要かなと、
うん、そうですね、
まあ、やっぱりね、アナログというのはやっぱりノウハウの塊になってきますんでね、
はいはい、
うん、ね、
やっぱり長い間培ったとか、ね、蓄えた技術が、ね、うん、生きる部分ではありますよね。
そうですよね、
うん、まあ、そういうところがね、まあ、まあ、日本とかアメリカ以外の国もどんどん、まあ、ロシアとかもね、はい、もう E リーグ出してますよね、この前のファンフェアでも
出てきてますね、
出てきてますからね、うん、はあ、ヨーロッパ関係とかも、ね、出てきてますし、だからそういうのもすごい楽しみですね。
そうですね、
うん、だから今年もやっぱりハンフェアとかね、
はい、
もう楽しみにして、ね、いきたいと思います。
そうです
ね。いいのが出てくるかもしれない。楽しみですね。
楽しみですね。やっぱり先ほども話ありましたけどね、SDR リーグの自作ですよね、
はい。
これもどんどん増えてくるでしょうね。
増えてくるでしょうね。うん、CQC で、うん、CQ どっちだ、トランジスタ技術かな、うん、キットが出てましたよね。
あ、
うん、SDR 無線機のキットが出てまして、はい、うんうん、あれも一番最初に出た無線機はかなり値段が高かったんですけど、うん、キットも、最近こう安価なやつが出てきてまして ね、 出力パワーは小さいんですけどね、
う
ん、だいぶ値段がこなれてきたっていうんでしょうか ね、
う
ん、
そうですね、
多分デバイスの値段がこなれてきた
と思います、うん、下がっていたんでしょうね、
はい、だと思います、うん、
2018年の、ね、振り返りの時でも、ね、話話題にあったんですけども、はい、昔は、ね、無線機は作らないとなかった時代から、
はい、
でアマチュア無線がスタートしましてね、はい、でそれからやっぱりメーカー製のリグが、ね、出てきて、やっぱりその方が、まあ、当然使いやすいし、
はい、
性能もいいし、
はい、
モールバンドどこでも出れるし、
やっぱり便利、安定してるし
ね、そう安定してるしね、はい、で、まあ、だんだんと自作できるのが、ね、アンテナとかね、
はい、
そういう周辺機器にだんだんなってきたんですけども、このやっぱり SDR というので、やっぱり無線機の自作がね、
そうですね、
今後どんどん増えてくるなという感じですね。
今だんだんソフトウェア世代になってきますからね。
そうなんですよ、うん、
若い人なんかソフトウェアの方が得意になってくる
ん
でしょうね、きっとね、
うん、でラズベリーパイとかね、そういうのを含めて、まあ、割と小型アンカー安く、ね、
はい、
できるし、だからお手軽に作れるんですよね、まあ、安いということはね、
はい、
うん、まあ、簡単で、でだから逆に言うたら、これがリラックス、
はい、
まあ、ユニックス系の言語がどんどん、
はい、
ね、台頭してくるでしょうね。
そうと思います。
うん、まあ、基本的にはリラックスですからね、ラズパイはね。
うん、
まあ、動かそう思ったら、まあ、なんで動きますけど、まあ、やっぱり無料で、ね、すぐにできて、
そうですね、
安定してるというのは、やっぱりリラックス系になりますからね。
はい、
そうですよね。はい、
ね、一般的ですね。
うん、そうですね。で、まあ、最近ね、いろんなリラックス、要するにラズパイのプログラミングの本とかも、はい、結構出てますんでね。
ね、増えてます。うん、はい、
うん。だから、これから結構自作ソフト含めてね、
はいはいはいはい、
結構いろんなところで紹介されてくるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
だから逆に言えば、リグの制作記事、プラス、ソフト制作記事。
はい、あ、
うん、
そうです、
ね。ソースコード公開とかね。
ね、
うん、そうですね。まあ、ソフトウェアかなり個性があるんでね。
うん、そうなんですよ。はい、
それで、こう、うん、みんな最適化して、こう、サイズを小さくするとか、ね。
そうなんですよ。
は
い、そういうのが出てきてるよね、
う
ん。スピードアップするとか。
リラックス自体ね、無償ソフトなんで、
はい、
まあ、リラックスのあるライブラリとか利用すると、まあ、自分のソフトも公開しないといけないと、いろんなお約束とはありますけども、
はい、
逆にそれを逆にね、言えば、いろんなソフトが公開されるということなんで、はい、うん、いいですよね。
アマチュア的にはすごく面白いというかね、アマチュア的に見るとすごく楽しみだ、
うん、そうですね、そんな感じですね。はい。まあ、そういうことで、まあ、ハード面、もう完璧にも SDR の話になっちゃいますね、これ。
そうですね。
ということでね、前半お送りしました。後半はね、ソフト面でね、お送りしたいと思いますんでね。はい。
JR3QFB、サンキューです。今年もね、いろんなところへ行きたいと思っております。よろしくお願いします。ハムのラジオ。
それではここで、QCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画では第1級、第2級アマチュア無線技師国家試験を受験される皆様に向けた通信教育講座を開催しておりますが、この度、プロの資格である第1級陸上特殊無線技師コースを新たに開講いたしました。国家試験合格に向け、充実した教材や会員専用のウェブサイト、出題予想などを収録した直前対策資料などで皆様を強力にバックアップいたします。第1級陸上特殊無線技師の国家試験は2月、6月、10月、この年3回行われます。この機会にぜひご検討ください。続いて2月と3月に予定している養成家庭講習会の実施場所をお知らせいたします。定員がありますのでお早めにお申し込みください。最初に第4級アマチュア無線技師標準コースです。関東エリア、相模原市、さいたま市、信越エリア、松本市、新潟市、北陸エリア、金沢市、東海エリア、桑名市、豊橋市、名古屋市、近畿エリア、姫路市、京都市、中国エリア、広島市。次に第3級アマチュア無線技師短縮コースです。第4級お持ちの方が対象になります。関東エリア、千葉市、北陸エリア、金沢市、東海エリア、名古屋市、近畿エリア、大阪市、九州エリア、北九州市。次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師標準コースです。東北エリア盛岡市、関東エリア前橋市、千葉市、川崎市、北陸エリア福井市、富山市、東海エリア豊橋市、桑名市、近畿エリア大阪市、福知山市、堺市、神戸市、中国エリア下関市、九州エリア北九州市。次に第2級陸上特殊無線技師標準コースです。東北エリア仙台市、関東エリア埼玉市、北陸エリア金沢市、東海エリア 名古屋市、静岡市、近畿エリア、大阪市、中国エリア、広島市。各講習会の具体的な開催場所、日程につきましては、QCQ企画のホームページでご確認ください。また、お電話でお問い合わせの場合は、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732、こちらまでお問い合わせください。以上、QCQ 企画からのお知らせでした。
JEG1ITH リオです。栃木県那須郡那須町の田舎で DX をやってます。今年も頑張ります。ハムのラジオ。
はい、ということでね、はい、2019年の予想展望ということでね、はいはい、あの前半ね、あのまあハード的なことハードの SDR のことってばっかりですね。結局ソフトなんですよね。
ソフトですね、そういうのね。
はい。はい、まあ、入れ物は硬いんで、ハードということで。はい。はい、後半ね、まあ、本当に柔らかいところでソフト版な面ということでね。はい。まず、ね、去年からね、もうどんどん普及してる FT8。
はい、
これが大きいですよね。はい。去年の12月にね、バージョン 2.0、はい、これになりましてね、さらにね、使い勝手も良くなってね、FT8 そのものが広がっていく、その可能性がね、はい、どんどん出てきたということですね。
ここのコンディション悪い中ね。
そうなんですよ。ね、はい。これ私一番嬉しいのは、コールサインが6文字に、限らなくなったというのがね、
はい。はいはいはい。
なるほど。
ね、例の 8J2 とかね、はい、8J、なんとかと、懸念曲ですね、はい。これ、6文字で収まらないんですよね。
そうですね。
はい。
なんか、長いのがありますよね。
そうなんですよ。はい。うん、まあ、それはその記念曲、特別曲というね、そういうところをね、まあ、表現したいと。はい。いうことになりますのでね。はい。まあ、それができたというのが非常に大きい。まあ、ちょっと括弧付き、はい、なんかね、括弧ついて、
ちょっと画面上見にくいんですけどね。
見にくいんですよね。はい、でも、できるということが大きいですよね。はい。うん。あれね、ソフト的には2ビット増えた段階なんですよね。
そうなんです。
75ビットか77ビットになったりってたっけ、
はい、うん。でも、70のすごく長いですから、うん、2ビット違いでも、こう、随分増えるんですよね。
そうなんですよね。
ね、
まあ、2ビットだけというとね、そうなんですけどね、はい、その2ビットのかける後の75ビットですからね。
だから難聴がこう相当効くわけですよ
ね。そうなんですよ
ね。
という話ですね。はい。まあ、まあ、そういうことなんですけども、そこから、FT8 だけじゃなくてね、はい、この、これ WSJT-X というプログラムなんです、はい、JTDX というね、ソフトもこれ対応、はい、今度できたということで、ね、
そうですね、77ビットモードが出始めた、
はい、できましたんでね、はい、で、まあ、FT8 そのものはもうどんどん復旧していくのと同時に、はい、まあ、WSJTX というのはね、FT8 だけじゃなくてね、はい、この前もありましたけど、MSK441 かな、要するにメテオスキャッターですね、
はい、
流星花。この前の流星来た時にね、皆さん使ってらっしゃってね、
実験されてましたね。
実験されてましたね、はい、ああいうのもありますんでね、だから FT8だけのソフトじゃないんですよね。はい、WSJTX、ね、
はい、いっぱいモードがあると。
そうなんです
よ。ありますね。
だからそういうのもね、いろいろと試してみたいですよね。
うんうん、ただね、12月のある期間の統計で、うん、全世界のアマチュア無線の更新数の9割以上が FT8 だ、
はい、あら、そうなんですか。
2番目が CW で、はいはいはい、その他デジタルモードで、うん、SSB はほとんどなかったと。
ああ、なるほど、
ね。割合からすると、うん、ほとんどがデジタルの中でも FT8 がもう大半を占めて、うん、まあ、ね、コンディションが悪いこともあって、DXer が FT8 に、注力しているというところもあって、そうなってるんだと思うんですが、ね、だ極端な数字が出てましたね。あれ、確かにそうなんだけど、そこまではと思ってたんですが、かなりすごい数字が出てました。
はい、実はですね、私、はい、去年の更新曲数まとめてみたんですけど、
はい、
ここのとこ数年で一番多かったんですよ。
はい、
で FT8 でね、1300曲ぐらい更新してるんですね。
あ、すごいな。
うん、まあ、ダブったのも含めてですね、うん、でやっぱりね、JT65 の時はそんなできなかったんですよ、
うん、
800とか900ぐらいしかできなかったのに、う
ん、
そうするとやっぱりこれ15秒になったのが非常に大きくて、
うん
うん、やっぱり時間短縮になってるというのは相当効いてますね、これね、
うんうん、それとね、うん、DXer のね、参加率が高いんですよ。
そうですね。
JT65 以上に。
はい、
有名なね、コールサインが1 ぱい見えますんで、
見えましたね、
はい、
エンティティもいっぱい見えてましたね、はい、
で一応あの LOTW でカバーしてるところすべて FTA とか出てるっていう統計も出てますんで、はいはいはい、そういう点もその曲数が増えたとかエンティティが、増えた理由になるんでしょうね、
そうですね、
うん、
なるほど
なるほどなるほど。
やっぱりまああのコンディションが悪いというのはまあ一つ引き金になってるものの、
ありますね。
確かにそうですね。
うん、
うん、
まあ SSB だとねどうしてもあのね音が聞こえないと消えそうにならないんで。
だからやっぱり設備のいいものとか、うん、でっかいアンテナとか必要になるんですけどね。
そうですよね。今の時期どうしてもね。まあそういう意味でねあのコンディションもねまああの前半でね最初にちょっとお話仕掛けましたけど、はい、あのコンディションもあのちょっと新しい次のサイクルに突入してる感じはね、はい、ありますんでね、
あるんですけどまだ本日現在、はい、サンスポットゼロです、
あゼロですか
、はい、
サンスポットも正月休みですか
休みみたいですね、
そうですね、はい、まあこれ仕方ないですね、
はい、
でまあこれからだんだん、まあ、だんだん上がると言ってもなんかあの大きな流れから言うと、まあ、そんなに上がらない可能性は強いですよね、
うん、なんかそういう予測してますね、うん、このピーク値がそんなに高くならないだろうっていう予測
です、ね、でもまあ、
うん、
今ボトムじゃないかなという気はしますけどね、うん、
しますそれはね、
これからね、
うん、それはもう間違いなくそうだと思うんですけどね、うん、
まあまあボトムはボトムラリーにね、あの時間は短いですけどもあの開けるときはね爆発が開けますから、
そうなんですよね、
うん、だからその時間をどこであの発見するかというのが、はい、
そうですね、
オッケーですよね、
あと ローバンドがだから逆にいいのでね、うん、皆さんローバンドにシフトして、
そうですね、
うん
うん、私も大体基本的には21なんですけど、もう最近も14メインになっちゃいましたから、ね、あ
うん、そうですね、私も18が、うん、今、最近10を、10メガを見てますね、
うん、そうですね、
ちょっと止まらないんですけど、10メガやっぱりなかなか飛びにくいんですけど、
うん、
あのヨーロッパ入ってきてますし、7メガもね、アメリカとかボンボン入ってきてます、
ね、うん、そうですね。
はい、
う
ん、
まあ、夜になるとね、もう斜めが、もうほんま、まさかと出てますからね。
出てます。3.5 も、うん、あの一応アメリカ見えますね。
うん、ああ、なるほど、ね。
はい、
まあ、そんな感じですね。うん、まあ、そういう意味で、やっぱり FT8
はい、
斜めというところ
がありますけどね。FT8 様々でね、ビジュアル電波通信モードが、すごく
有効です。助かってます。
はい、助かってます。
はい、から、まあ、2019年ということでね、はい、あの、去年はいろんなホームフェアにね、パラモンラジオ。出ましたけども、
はい、
今年もね各ハンフェアに出たいなと、
そうですね、
ね、あのエントリーしたい、エントリーというかな、あの、それにあの、
ね、
ブース出してね出展したいなと思いますのでね、はい、ぜひぜひ皆さんね出展の時にはねあの、ブースにお立ち寄りくださいませということでね、
はい、
であとあのまあ関東エリアの場合になっちゃうんですけども、うん、まあ茨城、栃木とかね、はい、そういうまあ割と北関東、はい、まあ、そちらの方のあの浜の集いの方にもできればね、どんどん出ていこうかなと、はい、いう感じがしますんでね、
はい、
まあ、まあ、あの皆さんまだねアイボールよろしくお願いします。ということですね。
お願いします。
はい。ということで、あの、まあ、2019年のね、予想展望ということでね、まあ、あの、この3人の勝手な話ばっかりしてましたけど、あの、皆さんのね、2019年のね、抱負とかね、こんなことしたいなとかね、はい、ありましたね、ぜひぜひお便りいただきましたら、ね、
そうですね、あの去年のね、2018年 の、 あの、うん、反省じゃないですけど、
それもあります
ね、それもね、いただいて、はい、それもぜひ
よろしく、ぜひお願いいたします。はい、お便りは先なんですけども、メールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。ハムラジオの、ね、ホームページにもね、投稿できるページをね、用意しておりますのでね、こちらからもお送りください。ということで、ね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
JA1WTO 吉原です。あの、ハムのラジオ頑張っていきますので、よろしくお願いします。ハムのラジオ。
はい、ということでね、今日はね、お便りご紹介したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。匿名希望さんからいただきました。
はい、はい、
39年ぶりにアマチュア無線を開局しました。再開しました。ということでね、おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、
アマチュア無線の現在の状況を勉強するのに大変参考にさせていただいてます。
ありがとうございます。
はい。無線局開、再開の一環で2018年12月の、VE 横浜チームの FCC 試験を受け、はい、ワンデイクストラを達成。
すごい。すごい。
現在、バニティコールの登録待ちでございます。ということ です
。はい。すごいな。
おめでとうございます。というあのここの、私とリオさんの二人なんですけども、
ね。現場にいたんです。
はい、現場にいたんです。
そうですか。
はい。
はい。
素晴らしかったです。
素晴らしいですか。
はい。
はい。
すごいですね。
ありがとうございました。はい。あ、ぜひね、あの、バニーコール登録できたらね、またお便りいただけたらと思いますので、
ね、
よろしくお願いいたします。はい、次のお便りです。
はい、
J6DND 林田さんからいただきました、はい。ありがとうございます。 今年もグアム行きますということでね、はい、ありがとうございます。こんにちは、福岡県福岡市の JE6DND 林田です。
こんにちは、どうも、
はい、ワールドワイド 160mCCW コンテストに参加します、はい、ということでね、
はいはいはい、
これグアムからね出られるみたいですけどね、コールサインは K10R、ストローク K12、
はい、
ということでね、いただいてます。移動先はグアムということですね、はいはい、あの期間は1月26日から28日、はい、現地で、実運用期間ということでね、で、まあ、多分あの前後
1日かかりますよね。
で、私らの場合は、まあ、2、3日早めに行ったらそういうに出て遊びに行くと思います
。はいはいはい
というのありますけどね。はい、あの、またその、そういうことも、ね、配信されてたら、まあ、その、そっちのレポートの気になるなって言って。
あれ
はい、あれってね、はい。コンテストは夕方から、夜間ですので、昼間は7、10、14。通常の QS でお会いでいただきます。データはこまめに LOTW にアップしますということでね。はい。これね、アンテナはですけどね、160メーター用フルサイズダイポールと、持ってくということでね、軽い張りますということでね。だから、あの、出力が500ワット。はい。出しますということなんでね、はい、あの日本はね結構あのガムとつながりますんでね、はい、多分冬場でもだいぶ大丈夫だと思うんですけどね、ぜひぜひ出てください、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。
はい、次のお便りです、
はい、
JL1VCI 田川さんがいただきました、ありがとうございます。今年もお世話になりましたということで、あの、はい、まあ、去年、いただいておりましたんでね、
そうですね、
はい、ありがとうございます。
はい、
年末になって驚きのニュースがメールで届きました。ハモ、はい、のラジオが FM パルルンでの放送終了とのこと、ああ俺のハム人生もこれで終わりかと早とちということで、
はいはい
はい、しかしポッドキャストで継続することを知り、ほっと胸をなで下ろしております、はい、ありがとうございます、はい、今年は地元のハムの集いや夏には関ハムまで足を伸ばすことができ、はい、あ、今年は去年ですね、
はい、
地元のハムの集いや夏には関ハムまで足を伸ばすことができ、また山に登れば吉原さんに声をかけていただくなど、充実したハムライフを過ごすことができました。
はい
はい、これも一重にハモのラジオのおかげと感謝、いやもうちょっとそこまでいただきます、ありがとうございます、
はい、
来年もますますの活躍を お祈りします、はい、ということで、ね、ありがとうございま す、さて中 QSO パーティーで生存確認するぞということで、
はい
はい、
実はですね、
はい、
あの田川さんの電波聞こえてたんです、
はい、
私のところ で、
あ、そうですか、
ちょっと QRM が激しくてね、呼んだんですけど取ってもらえなかったですね、うん、
あ、なるほど、
残念でした、
残念ですね、はい、はいはい、ということでね、お便りありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。ね、ハモのラジオはね、インターネット経由でポッドキャストでお聞きいただけます。ポッドキャストをお聞きいただくには、ハモのラジオのホームページ。これはハモのラジオでね、検索していただきましたらね、出てきますので、ね、はい、こちらからか、ソフトではね、iTunes、Stitcher、はい、こういうのでもね、ハモのラジオを検索いただくと出てきますのでね、どうぞお聞きください。
はい。
はい、からハモのラジオではね、ジングルかお便り募集しておりますのでね、メールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にね、お送りください。またあの、ハムのラジオのホームページからね、登録、投稿できますのでね、よろしくお願いいたします。はい、どうもご用意ありがとうございました。今日の相手は、JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また次回お会いしましょう。
はい、73、
さよなら。
この番組は、きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。